もしもし。
もし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、59歳です。
59歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳でしょうか？
57歳です。
57歳。お子さんは？
19歳。
はい。
長女。
はい。
16歳、次女がおります。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？は
い。長女が。
働いてるんですか？学生ですか？
いえ、浪人生です。
あ、今、浪人してる。
はい。自分の思う通りにならないと、
はい、
つい先日もですね、
はい、
夜遅くまで、
はい、
パソコンでゲームをしていたので、
はい、
二の舞を踏むことになってると困るよって言ったことが気に入らないと言って、
はい、二の舞を踏むっていうのはもうまた浪人するよっていう意味ですね。
そうです。またそれで、はい、足をすくわれたりも困るでしょっていうふうに言ったことが気に入らないと言って、で、
うん、
水筒というかポットがあるんですけれど、それで私の鼻というか顔面をガーッと殴って、はい、
ポットで、
はい、
顔面を殴る、
はい、鼻のところ思いっきり殴られたんですね、
はい、
それは先日あったことですけれども、
はい、
彼女が怒り始めると、
はい、
そういうふうにリモコンを壊したりとか、
はい、
椅子が壊れたりとか、
うん、
一回は私にコップを投げつけられたこともあるんですね、
はい、
口で言えば、
はい、
分かり合うことを、
はい、
なぜそれをそういうふうに手を出すのかが怖いと、
はい、
あなたとこう親身に話してたくても、
はい、
そこのところでそれが出てくるから、
はい、
すごく怖くなってきてしまうっていう話を以前したことがあります、
はい、
それで下の子はある程度お姉ちゃんのことを見ているわけで、
はい、
先だっても些細なことだったんですけれど、
うん、
上の子の、靴下を間違えて次女が自分のタンスにしまってしまったんですね、
うん、
それを間違えちゃったごめんねって返してるのに、
うん、
それがもう気に入らない、ごめんねって言ってるんだから、
うん、
みんな間違いがあるわけだから、
うん、
彼女もいっぱい間違いをする子だから、
うん、
そうやって許してるわけですよ周りは、
うん、
だけど自分はもうその時にはもう妹に手が出てるんですね、
はい、
どうしてそうやって手を挙げるのかっていうふうに私も叱ったんですけれども、
はい、
ちゃんと下の子は謝ってるじゃないですかと、
はい、
自分が気が済まないからって手を挙げるのは、
はい、
っていうふうに言ったんですけれども、
はい、
下の子はお姉ちゃんはストレスが溜まってるから私に当たってるだけだよっていうふうに、
はい、
だから大丈夫だよっていうふうに言ってくれたんですけれども、
うん、
私もそのまた二の舞になるよってことを言ったことは確かに悪いけれども、
はい、
顔が紫になっている自分がどうしてもやっぱり長女が怖いんです、
はい、
自分の娘が怖いっていう状態がすごく切ないです、
はい、
悲しいです、
はいはい
はい、あと79歳の姑がいるんですけれど、
あ、そして今5人です、
はい、同居してるんです、
はい、
それで主人は再婚なんですね、
はい、
23年、4、5年前に、
はい、
やはり2人男の子がいたんですが、
姑と
それから自営業という折り合いが悪くて、
はい、
子供を連れて協議離婚した形になって、
はい、
で3、4年して私が入ったわけなんですが、
はい、
で姑に対してもやはり、
はい、
もう小学校の頃から反抗というか、
はい、
しねえとかうざいとかもうそういう言葉が出るわけですね、
はい、そうするとこの19歳のお嬢さんっていうのは先ほどの話聞くと、まあ、小学校の頃からいわゆる良い子ではなかったんですね。
外は良い子です。
外では良い子、
はい、高校を選ぶ段階になって、
うん、
そこが合わなかったんですね、
うん、
不登校気味になったんですね、
はい、
部活も中途半端、
うん、
そして1年2年の時は成績も悪くて、
うん、
で3年になって大学行きたいって言うから、
うん、
大学って言っても国立は無理でしょうよっていうふうに言ったらそのことが気に入らないと、
あ、そうそう、
もうそれでコップが投げつけられたんですね、
はいはいはい、それなんです、そうですよね、あなたがね、
はい、
お嬢さんと話をするときね、
はい、
こうすごい正義を持ち出してますよね。口で言えばいいものをなぜあなたは手を出すのと、これはもうその通りですよね。謝ったんだから許してあげるべき。なんかあなたの話聞いてるとね、
うん、
お嬢さんの立場から、
はいはい、
もうムカッとくる言葉ばっかり言うよね。 国立は無理でしょう、もうムカッとくるでしょうけれども、うん、あなたご主人との関係は
普通だと思いますけど、
でお姑さんとは
やはりこう自営業をしてるんですが、うん、自営業やはり経験が悪くなって、うん、まあ、食卓夕飯とか食卓の時にもうやはり景気が悪いとか、うん、お金の話とか、うん、そういう景気の話がほとんどなんですよね、うん、例えば今日はどこどこ行ったらどこどこの花が綺麗だったよとか、うん、そういう話であったら救われるのにと思うんですが、うん、むしろそういう金銭的な噂話とか、うん、そういうことばっかりがほとんど食卓のあれになるので、うん、そういうのもやっぱり私も好きではない、
うん、あなたが好きじゃないですよね、
はい、
今日はスタジオにですね幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてるので、
はい、
伺ってみてください。
こんにちは。
こんにちは。
私は今回ね、うん、娘さんがあなたを助けたんだと思いますよ。
はい、
と言いますのはね、
はい、
今加藤先生とお話してる最中にね、
はい、
あなた自身がね、
ええ、
真実の自分は変わらないんじゃないでしょうかね。と申しますのは、
はい、
お姑さんの時にはあなたはね、うさぎさんのね、ぬいぐるみ着るんですね、
はい、
そして夫にはね、
はい、
キツネのぬいぐるみ着るんですね、
はい、
で子供さんにはライオンとか、
はい、
馬のぬいぐるみをあなたは着るんです。
はい、
そうして相手との関係を結んでるんです。ところが、
はい、
そうしてくるとぬいぐるみいっぱい並んでますよ目の前に、
はい、
娘さんがドーンと思いっきり登られましたね、あなた、
はい、
とっさにどのぬいぐるみか分からなかった。だからあなたは怖いんです。つまりあなたの場合にね、加藤先生未熟もこうおっしゃってましたね、非常に正論を言ってますよって、
はい、
正論を言う方のね本質っていうのはね、
はい、
いつも他者が頭にあるんですね。他人が自分をどう見るだろうかっていう、はい、ですから自分にすごい怒りがあるとしますね、
はい、
怒りを直接出してしまったら、へえ、あの人ってあんな面があるのねって思われるのはあなた怖いんですね。ですから、
はい、
相手を一方的に怒らせちゃうんです。無意識ですよこれは、うん、怒らせて向こうがぐわーっと怒りが出てきますね、あなたに向けますね、
はい、
そしてあなたは冷ややかに何言ってるのあなたっていうことがあなたの感情の吐き口のテクニックなんです。だっておかしいと思いませんか。全部こんだけあなたが心を砕いたお子さんがなぜ殴るかってことなの。
はい、それがもうわからない。
子供
は、
はい、おぎゃーって生まれた時にこのお母さん殴ろうと思って待った子は一人もいないんですよ、
はい、
もっと言うとお母さんもいい加減してよってことなの。このお嬢さんっていうのは
どうしたらいいのか
分かりますか。お母さん本当の姿見せてよってことなの。
自分で本当の姿が分からない。
分からないでしょ、
はい、
自分が何だか分からないでしょ、
はい、
ところが娘さんはあなたがぬいぐるみって気づいてるんです。だからペットに殴っちゃったんです。なんでお母さんもあれじゃないのって感じで、そしたら自分がありかなんか分からないお母さんはまさか今までこの方法でやってきたのに娘が投げろなんてと思った時にね、
はい、
自分の位置が分かりませんよね、
はい、
それを怖いって言うんです。ぬいぐるみを着てる人は先が見えないんです。先が見えないから怖いんですよ。あなたが先ほど言ってましたね、不景気の話を、
はい、
家族はそういう話をしてもおかしくないじゃないですかこの時期は。それをこの不景気にあのお花が綺麗な女なんて考えられないです。不景気の話はしますね、
はい、
もしかしたら前のお子さん男の子とおっしゃってましたっけ、
はい、
そうすると男の子は力になりますよね、
はい、
あなたの無意識の中に女性の勘ですよこれは。だから嫌だわこのおばあちゃんだと。あなたの中に別れたお子さんが入ってるんです。あなたが考えるんだからご主人様も考えてますよ。別れた息子さんってのは、
その別れた息子は一回もう近くまで来たので。
あったんですねやっぱり。
それはもう私は会わなかったんですけれども、姑と主人と
全部会って言ってたんだった。その名前別れた息子さんでもね、うん、今は心が落ち着かないのって、うん、今は嫌なのってことを言ってもいいんじゃない。それでもご主人様会うのはしょうがないよね。だった、
はい、
女性の一番間違えてしまうのはね、
はい、
今先ほどさっき先生は正論ですよ。正論と真実は違うのよ、
はい、
男の人は正論もあなたの真実と思って言っちゃうのよ、うん、それは自分を守るためで ご主人様にもいい妻を見せる演技だけだったの。だから子供は見たのよ。真実はね、どんなに矛盾しててもね、理解はできるんですよ、人間は。わかりますか？これはね、娘さんの心を汲んであげてほしいの。そんな理解あるふりして、私にはそんな冷たい言葉言えるんだってことですよね。もっと言うと、お母さんは外でいい人をして、私にそこをいびるのねってことですよ、感情を。だったら私も表出すってことで、牙出したんじゃないの？
娘をもっと認めてあげればいいのかしら。
なぜ逃げるの、あなた。
逃げる。
あなたご主人様に対しても不満がありますよ、絶対に。
はい。
あるでしょ？
はい。
あなたは自分がいい人ぶっていながら心の中にいろんなものを持ってるんです。だからだんだんだんだん意地悪になっちゃいますよ。その意地悪な気持ちはこの娘さんだったんですよ、うん、この娘さん、あなたの役に立ちますよ。そこから下のお嬢さん、うん、いいお嬢さんですね。
はい、
本当にいいお嬢さんですね。
はい、
娘さんが体を張って、はい、お母さん、お母さん嫌な時は嫌って言うのよ、うん、お父さんにもこういうこと言うのよ、おばあちゃんにも言うのよ。なぜ言えないのってことなんです。あなたは覚悟して再婚したわけでしょ。
はい。
ご主人様と息子さん会うときはあなたも一緒に会うことなんです、条件は。
はい。
わかります？
はい。
その時お嬢さんも連れていくことなの。
はい。
と、相手の女性は会わないことよ。
はい。
これはもう絶対的条件で、
はい、
年に一回は二十歳超えたら、
はい、
全員が会うってことをあなたが設定するんですよ。
はい。
わかりますか？
はい。
その後パパ会っちゃダメってこと。
はい。
今日、あなた自身も平然と娘さんの前に逃げないで、
はいはい、
娘さん言葉悪かったら、言葉悪いわねって、目を見て言うのよ、絶対に。
あ、はい、
斜めじゃなくて真正面から。
はい、
それは痛いとか、
はい、
殴ったわね、言わないこと、
はい。
で、お母さん痛かったったら、それわかるでしょ、それだけ、
はい。
しばらくの間、娘さんとは単語だけ、
はい、
命令だけ、
はい。
だけど意地悪しない。でこの子が私に何を教えたんだろうか。
はい。
この痛みね、顔面をやられた痛みあるでしょ。
怖くてしょうがなかったです。
怖いってのは意地悪ですよ。
はい。
この子のために死んでも守ろうと思った時には怖さはないですよ。
はい。
親って命かけるんじゃないかな、うん、これからあなた命かけなくちゃ。
はい、ありがとうございます。
ご主人様はあなたがしっかり操縦すること、
はい、
できますよね。
はい。
迎合しないこと、
傾向しないこと、
わかりますよね。
はい。
そうしていって、まずは怖いっていうのはあなたがそれだけ自分自身に偽ってたと思ってもいいんじゃないかと思いますけれども、なんかすごいきついこと言いましたけども、先生、
はい、あなた、あの、自分に嘘をついてたってことよくわかったでしょ。
はい。
仮面をつけて生きてるから、もう仮面が長い方はもう自分の顔と仮面とかもくっついちゃって、わけわかんなくなっちゃったの。要するに、さっきね、大原先生が実に見事なことを言ったと思うんだ。あなたの感情の吐け口のテクニックって言ったんですよ。大原先生に対してもそのテクニックを使いましたよね。怒らすの。人が怒ると、すごく声のトーンが安定していくんですよ。癒されるの。だからそれがまさに感情の吐け口のテクニックなんです。と僕は思います。少なくとも僕と大原先生の意見の一致として、お嬢さんが問題ではなくて、
はい、私の問題です。
あなたの問題です。
はい、
失礼します。
はい、
憎しみが正義の仮面をかぶって登場して、仮面と本当の顔とが同じになってしまう。